最近であったインスタグラムの、一番大きいことっていうと、これは本当に直近の話になるけど、フェイスフィルター、自分で作ったオリジナルのフェイスフィルターが公開可能になったっていう、これが結構大きいところかなと。で、実際に今5つ6つ申請をして、で5つ審査を通って実際に配信してます。で、配信を開始すると、自分のプロフィールにフェイスフィルターのアイコンのタブが出て、そこから一覧で確認してもらえる。で、そこから試してもらうことが可能になるっていう形で、このオリジナルのフェイスフィルターは、作ると、これも同じタイミングで登場したエフェクトギャラリー、AR フィルターとか AR カメラエフェクト、フェイスフィルターっていう意味ではいろいろあると思うけど、フェイスフィルターが一覧で確認できる、一覧ページ、エフェクトギャラリーっていうのが合わせて登場して、で、自分で作ったフェイスフィルターを審査通って配信開始すると、そのエフェクトギャラリーにも表示されるっていう。なので、自分のフォロワーとかだけじゃなくて、全く関係ない人に見てもらって、使ってもらって、で、そこから拡散して、例えばフォローしてもらうだとか、そんな感じの集客につながる部分も出てきてるのかなっていう印象で、これに関しても一応インサイトの確認が可能で、フェイスフィルターを作るのに使うスパーク AR、 Facebook にあるスパーク AR ハブスタジオっていうところで申請した時に使ってる管理画面、そこでインサイトが確認可能で、見られるのは3項目しかないけど、プレビュー数、見てもらった数と、シェア数と、キャプチャ数、実際に使ってくれた数と、撮影に使った回数と、ストーリー投稿した回数なのか何なのか、シェア数っていう書き方してるけど、シェアのカウントって取るのかなっていう疑問もあるんで、ちょっとそこは分かんないけど、その3種類が確認可能で、それとは、おそらくそれとは別に、自分のインスタグラムのプロフィールのフェイスフィルタータブで、各フェイスフィルターを試す画面というか、デモ動画が流れて、で、それがストーリーの形式になってるっぽくて、ストーリーと同じように上にスワイプすることでインサイトが表示されるようになってます。で、ただしそこ見ても、それを見た人、視聴者の一覧は多分表示されないで、あとは、プロフィールへの遷移数だとか、何があったっけな、タップ数だとかだったかちょっと分かんないけど、そこら辺の数字は一応出ます。ただし、なぜかプロフィールの閲覧数とかっていう数値がデフォルトの状態でマイナス1とかマイナス2になってて、そこはちょっとなんかおかしい気もするかな。で、ここのプロフィールで見る数値と、スパーク AR、Facebook 側のフェイスフィルター申請の管理画面で見る数値が大きく異なるので、これは例えば日ごとにリセットしてるのか何なのか、ちょっとそこまでははっきり確認はできてないですけど、とりあえずそんな感じで、インサイトとして、データを取ることも可能っていう形で、このフェイスフィルターに関しては、あんま細かく口頭で話してもあれだけど、作るの自体はスパーク AR のソフトの使い方を覚えてしまえば、全然何でもない感じで覚えるというか、どこを触れば何ができるかっていう最低限のところだけ把握すれば、例えば顔にマスクをかけるなんていうのは本当にバカでもできるんじゃないかなっていうぐらい本当に簡単、本当に触る場所だけ分かれば、で、マスクつけるだけでもフェイスフィルター作った感っていうのはすごい出ると思うので、で、そのフェイスフィルターのクオリティだとか、そこら辺に関してはもうセンスだったり技術だったり、そのあたりに左右されるところだと思うので、 まあ普段そのデザインとかそういう感じのことしてる人が触ってみたら面白いんじゃないかなと。でさらに発展的なところとして、口を開けたら何か動作をさせるだとか、そういうのも、まあ、いじる場所だけ分かってしまえば何でも問題なさそうな感じで、あとは、まあ、配置した画像に動きをつけるアニメーションに関しても、スプライトシートっていうのかな、うん、それ使うことによってできる感じだから、それもどこで設定をするかっていう、それだけ Spark AR 側の使い方だけ分かれば、なんかごちゃごちゃしたことやんなきゃダメかなと思ったけど、で他に Instagram で最近あった出来事っていうと、まあこれほんのちょっとしたことで、国内はあんま関係ないかもしれないけど、新しいスタンプとして、ストーリーズのスタンプとして、クリエイトドントヘイトみたいなスタンプが登場したみたいな話けど、これ1日2日したらなんか見当たらなくなって、ちょっと配信停止したってことなのか何なのかも全然わかんないけど、でこのスタンプの意味合いとしては、ちょっと英語の意味合いとしてはちょっといまいち英語苦手なんでわかんないけど、おそらくいじめ対策だとか誹謗中傷とか攻撃的なユーザーからの攻撃受けてたりとか、そういう状況で使ったりとかするような何かなのかな、なんかそんな印象が、説明書いてるとこ見たら書いてありました。まあ、これ実際日本でそんな使われるようなスタンプではないと思うから、とりあえずこのぐらいで。ただこれはテスト中機能になるけど、ストーリーズにレイアウト機能、今現状インスタグラムの単体アプリでレイアウトっていうのが存在して、使ったことある人も多いと思うけど、画像をこう4分割とか6分割とか、ちょっと分割数分かんないけど、分割してコラージュみたいな形で使えるっていうアプリで、それがストーリーズのストーリーズカメラの画面に、ブーメランだとか、ポートレートモード、フォーカスかとかみたいにアイコンで並んでレイアウトが登場して、そこで、6種類のモード、分割の数が6パターンっていう感じかな、が追加されるというか、テストをしている最中と同じ感じで、ストーリーズカメラのブーメラン、これにモードが6種類追加、これもなんか速度を変えられたりとか、なんかそんな感じの6パターンが追加されるかもっていう話で、あとは現状まだ未だに変わってない人もいるみたいだけど、結構前にもうストーリーズカメラの画面が新しくなって、カメラとかのモード切り替えの時みたいなダイヤルみたいな形に今変更にすでになってます。ただこれは未だに反映してない人も多いみたいで、大きく分けて今2パターンの形がおそらく存在していて、でさらにもう1パターン新しいデザイン UI が追加されるっていう話がこれ前からあって、でどんなものかっていうと、スナップチャット、子供とか性別変換したりとかで話題になってたスナップチャットのカメラの UI に、ほぼほぼ一緒なのかな、アイコンの見え方が違うからぴったり同じっていう印象はないけど、左右にスワイプしてどんどん切り替えていくみたいな形っていう話がもともとあって、でちょっと前にさらにそこに変化が加わったバージョンがテスト中っていう話が上がって、それがそのスワイプで切り替えるボタン、アイコン群がカラフルなものに変わるみたいな話、これも見た目の変更だけなんで特に機能動向の話ではないからあれだけど、反映されたら変わったなぐらいのところかな。で他にもう一個ぐらいここの絡みでなんか 直接は関係ないけど、あとは、これも前から上がった話で、通常のフィード、通常投稿のフィードのコメント欄に今はいいねと返信っていうリンクが表示されてて、それぞれ、まあ、タップしたら動作すると思うけど、そこに、シェアっていう項目が追加されるっていう話で、これ相当前に上がった話 で、その時点でも思ったけど、コメントのシェアをする意味っていうのは何かあるのかなっていう、まず疑問があって、でシェアするとどうなるかっていうと、ダイレクトメッセージ DM 画面でシェアするようになってるみたいな話で、で当時考えたのが、まあ誹謗中傷だとかいじめとかのコメントを送ってきた相手に対していつでもシェアできるぞっていう、ある種の脅しというか抑止力みたいな、まあこうやって話しててもバカみたいな話だからそんなわけもないだろうっていう気もするんだけど、ただまあそれ以外そんなにわざわざコメントをシェアする意味っていうのはないような気がして、でそんなこと考えたら、もともともう去年一昨年ぐらいからインスタグラムが力を入れてたいじめ対策、まあ、いろんなものがすでに順々に登場してて、例えば保護者のためのガイドだとか子供を守るためのとか、あとは、まあ、自動で検知して攻撃的なコンテンツを隠す、例えば自殺だとか自傷行為だとかに関してはセンシティビティスクリーンみたいな名前で自動でモザイクだか、ぼかすんだかっていうのがもう前に実装されてて、でさらに、1ヶ月か2ヶ月前に、2ついじめ対策の機能が導入されて、これはまあニュースなんかにも国内でも上がってたんで聞いたことある人も多いとは思うけど、そのうちの一つが攻撃しようと思っている人間がコメントした際にアラートみたいな表示が出て、本当に投稿していいかみたいな確認画面で、プラス結局なんでそれが出るかっていうと、投稿しようとしているコメントにスパムだとか攻撃的な内容だっていう判定を受ける可能性があるから表示されてますよみたいな話で、要はその攻撃しようとしている人間に再考させて本当にいいかどうか投稿しない方がいいんじゃないかって考えさせるための機能。なんかこれ遠回りな気もするけど、実際のところ確かに、なんて言うんだろう、まあ攻撃したからスパム判定とかで削除しましたとか非表示にしましたってなると、まあ攻撃したがあってそれ自体やられたこと自体が面白くなくて、で結局じゃあその通報みたいなの、もし通報されたことで削除されたとしたらというか、そう本人が感じたとしたら、当然攻撃した相手が通報したんじゃないかって、まあ普通に考えて思うと思うんで、でそうなると結局矛先ってまたその対象に向かってより攻撃するようになってしまうとかも考えられるし、だからそういう意味合いで投稿する前にアラートが出るってことは、どう考えてもその対象者が通報したとかそういう発想には至らないわけで、どう考えてもシステム的な判定で止められてるとか、そういう意味合いも含めて、変なトラブルに発展しないような形にいろいろ考慮してやってるのかなっていう印象だから、そこを考えるとさっき言ったコメントのシェア機能っていうのも、まあ馬鹿げてるようではあるけど、いつでもその攻撃された側は友達なり家族でも何なりにシェアできちゃうよっていう、まあ、スクショを取っちゃえばいい話ではあるからあれなんだけど、まあ、なんかそういう意味合いを含んでるのかなっていう感じが。で今話した、攻撃者をに再考させて抑止力みたいなその類と、もう一個同じタイミングで上がったのが、あれかな、攻撃された側が攻撃者をシャドーバンすることができるみたいな話。シャドーバンっていうのは、まあインスタなんかでも使われるしツイッターなんかでもよく使われるから分かる人も多いと思うけど、まあ本人、まあいろいろ言い方というか段階もあるみたいだけど、本人以外には自分の投稿とか見えなくなる状況、 これがシャドウ版っていう呼ばれ方してて、で結局今の攻撃される側と攻撃者の話に当てはめると、攻撃された側のユーザーがそのシャドウ版を発動させることが可能、相手に対して。だからそこで行われる会話っていうのは他の人たちには見えないみたいなことかな、多分。ちょっと完全に把握できてないのであれだけど。でこれが何のメリットになるかっていうと、さっきの話とちょっと同じようなところもあるけど、例えば攻撃された側が削除したってなったら、削除しやがったなってなるし、で通報したら、通報して何か起きた場合っていうのは、これもさっき話したみたいにお前やりやがったなみたいな話になるかもしれないし、でシャドーバンするってことは他の人たちに見られることもないし、それをすることで、攻撃される本人にも多分、通知が届かないだか見えなくなるだかだったような気がするんだよな、これもはっきり分かんないけど。でもなんかそんな感じの流れであれば、攻撃される本人も、まあ、いちいちね相手のコメントだとかそういうのを見て傷つく必要もないし、でここで問題なのは、例えばミュートすることだとかブロックすることも可能だけど、攻撃される人はブロックに関してはまあ相手にバレちゃうから、やったらさっきみたいに報復みたいなのがありえるからダメだけど、例えばミュートした場合、まあ、攻撃してくる側の人のことは見えないけど、見えないなら見えないで当然不安になるわけで、全くね相手の行動が見えないってそれはそれで不安だと思うから、まあ、見ようと思えば見られるけど、だからこのあたりも含めて、まあ、今言った2つのいじめ対策に関しては、まあ、その攻撃される側の気持ちをすごい汲み取って導入したっていうふうに考えられるような機能だなっていう。で一方ちょっと関係ないけど、ツイッターなんかも今そのクソリプ非表示機能だとか、いろんなところ、まあ、何パターンかそういう攻撃的なものに関しての対策っていうのを進めてるんだけど、こっちツイッターに関してはもう明らか、もうただ隠すとか、ただスパム判定するとか、そういうすごい分かりやすい形だから、それに対してインスタグラムの方はすごいユーザーの状況とかまで全部汲み取った上でっていう対策な気はするかな。先月先々月ぐらいまで遡って考えると、まあ、2つでっかい出来事ってあって、1つはいいね数の非表示、本人は自分のいいね数は見ることができるけど他の人のいいね数は見ることができないっていう機能が、日本でもテストが開始で、これは自分のアカウントだと10アカウントぐらい確認しても全部他の人のいいねが見えるんで、ちょっと感覚、実際に体験してみてどうっていうのはちょっとまだ分かってないのであれだけど、まあ、これも、まあ、インスタで前からインフルエンサーとか含めて問題になってる承認欲求だとかエゴだとかで、そこで起きるトラブルもそうだし、フォロワーの水増しだとかそこら辺の問題で起きてるところなんで、まあ、普通に使ってる人からしたら全然関係ないところなんで、まあ、ちょっとねそういう人からすると意味がわからないってところもあるのかなとは、まあこれはちょっとここも掘り下げてもあれなんで、とりあえず次一応最後っていう形に考えてるんで、でもう一個大きいことで起きたっていうと、アクションブロックか、まあ、インスタの不具合って毎月何回かでっかいのが起きるパターンがちょっと多いけど、と先月の7月の頭上旬あたりに結構長い期間5日6日とかの間、これも限られた特定のユーザーのみっぽいんだけど、いいねしようとするとアクションがブロックされていますみたいな表示が出て、いいねができないっていう問題が、まあ、一部ユーザーと言ってもツイッター上で相当な数騒いでて、まあ、不具合報告みたいに上がってて、でブログを書いたら結構アクセスもあったんだけど、 これが何かっていうと、アクションブロックに関してはもともと、いいねしすぎだとかフォローしすぎだとかそこら辺の絡みで表示される機能っぽくて、でさらに言うと、いじめ対策と同じようにインスタグラムが今力入れてるのっていうのがスパム対策、特に自動化関連っていうのが何回か正式にこれはもう NG ですっていうのが発表があって、こういう機能導入しましたっていうのも発表があったんだけど、まああんま、まあ一般ユーザーが気にするようなところではないと思うんで、気にするようなところではないというか注目するようなところじゃないと思うから、あんま耳にしてない人も多いのかもしれないけど、自動いいねとか自動コメント自動フォローに関してはもう今は完全に NG になってるのかな。規約段階でどうこうっていうのはちょっとそこまで把握してないけど、自動で AI が判定して、自動いいねコメントフォローしてるユーザーに対しては警告文というか、逆に、逆方面からの言い方だけど、例えば乗っ取りされてる可能性があるかパスワードを見直してみてください的な書き方だったのかな、確か表示されるのは。でそれが何を意味するかっていうと、結局どっちかというとその自動化はダメだからやめなさい的な意味を当然含んでると思うんで、でそこの警告文っていうのとアクションブロックが直接的な関係があるかちょっと分かんないけど、まあ、何にしても結局その自動化してるユーザーに関してはそのアクティビティの数っていうのが一気に高まって継続的にね、触ってない間もいいねしまくってっていう状況になるわけだから、そこに関してはアクションブロックの対象になるんで、なのでだから時期に一斉にアクションブロックされた人が一気に増えたっていうのは、まあその時思ったのはアクションブロックのハードルというかボーダーラインが下がったのかなっていう、要は例えばちょっと言い方ちょっと適当になっちゃうけど、1日の上限が仮にいいね数1000だったとして、それを500まで引き下げたとか、でその結果一部のユーザーが今までやってた通り使ってたのがアクションブロック対象になっていて、一気に不具合報告として上がったのかなみたいな印象で、これ7月の多分4日からだったと思うけど、12日か13日ぐらいになったら急に不具合の報告が消えていって、それまではすごい勢いで触れたのに、ってなると何が考えられるかっていうと、そのまあハードル下がったにしろ何にしろ違反対象に扱いになっても一定期間、これ時間ははっきり決まってないみたいだけど、例えば自動で解除されるっぽくて、アクションブロックっていうのがで普通に使えるようになるらしくて、なので例えば5日経った時点で、まあ、解除された人がまあ大多数が解除されたとして、でその後も続いてる人がいた場合というのは、これはもう単純に自動化してるから、そもそも規約違反というか違反対象だから継続的にアクションブロックされてるんじゃないかなっていうのを思うんだけど、まあこれ本人にしか分からないことだし、で自動化することに関してそれがいけないことだっていうのを知らない人っていうのも多分いると思うんで、まあ、例えば例を挙げると、その時の流れでちょっと調べてみたら、まあ、お金払って自動いいねとかフォローをするサービスに不具合が発生してるって怒ってツイートしてる人とかっていうのを結構見かけて、でそれ一人が言ってるだけじゃなくて複数にいっぱい言ってて、なおかつそこで会話して、もうサービスは使わない方がいいとかふざけるなみたいなことを言ってたりして、だからその人たちはもうそこをさすがに把握してればツイッター上で書かないような気もするし、もう構いなしで書く人もいるかもしれないけど、で結局そのね、有料で自動いいねとかできるサービスに不具合が発生してる状況が、なんでそれ発生してるかっていうと、インスタグラム側がそこを NG 扱いにしてるからっていうところが大前提としてあるんで、でプラスまあ個人的にやりたきゃやればっていうぐらいなんで、まあ使おうと使わなかろうがそれは本人次第だと思うんだけど、ただ一点言っておくと、事例として中国のその偽アクティビティを販売している Facebook と Instagram で自動いいねサービスとかを展開している会社、中国の4企業かなんかと 個人3人だか、ちょっと数はっきりしないけど、まあ3、4ぐらい、企業を含めてっていうのが、その人たちと企業に対して Facebook が訴訟を起こしたっていう話があって、だからそのあたりは完全にもう悪として見てるんで、その自動いいねすることがどうこうっていうことよりは、偽物のアクティビティでなんだろう、お金を稼がれちゃっているっていう状況もそうだし、いろいろモラルとかそういうのも含めてっていうのもあるだろうけど、まあ、何にしてもそっちのスパム対策っていうところはインスタグラムも力を入れてるんで、なので、まあ、自動化系のサービスに関しては、まあ、無難にインスタグラムを使うんであれば使わないのが絶対にいいっていう状況では今はあるかな。で、途中で話したいいねの非表示に関しても結局そういうところも絡んでるわけで、でまあ、有料化サービスに関してはどっちにしても、よしあし別としても何にしても結局使えなくなってしまう可能性が高いし、お金払ってても無駄になる可能性もあるし、そういう面からも、まあ、ちょっと考えた方がいいのかなっていう感じ。はい、まあ、とりあえずこのぐらいかな。一旦このぐらいにしてって言っても結構長い間話してる気はするけど、まあ、なんかそのアンカー使ってポッドキャスト配信して、そこからワードプレスの方に取り込んでみたいなことやったら、先に公開された2記事っていうのがもうブログに普通の記事みたいに公開されちゃって、でそこでなんかいきなりそれ流れてんのもあれだなと思って、補足で文章書いたりとかしてるうちにいろいろ頭の中が整理されたというか、気づいた部分をこう活かせるなだとか、そこもあって、まあ、気が向いた今の段階でインスタグラムに関するポッドキャストという形で一個配信しておこうかなと思って、今回のちょっと録音というか、まあ今録音してこの後アンカーにアップしようかなっていうところなんだけど、まあそんな流れです。なのでこの記事に関しては、まあ、最近のインスタグラムので起きた出来事みたいな感じ、まとめ記事みたいな感じでリンク貼りつつ、このポッドキャストも載せておいて、だったら、まあ、なんかいいかなと。忙しい人は音声聞けばいいだろうし、車運転してる人もそうかもしれないし、まあ、読むのがめんどくさい人でももうそれでいいだろうし、でちゃんと詳細読みたい人はそうすればね、音声聞いた上でこういう記事へのリンクが貼られてるなっていうのはわかるから、まあ、読みたい時にそれ読んでもらえればいいかもしれないし、まあ、こんな感じで音声とブログの方っていうのはいろいろ連携した上で、なおかつちょっと今日は触れてないけど SEO 的な側面でこの喋ってる内容を Google が理解した上で検索結果にポッドキャストを表示するみたいな話の流れになってるんで、その先もいろいろ発展はきっと、まあ、次世代 SEO みたいな書き方をブログの方では今のところしてるけど、まあそんな流れの一つで今回のインスタグラムの話ってところです。はい、なので今回はとりあえずこれで、また多分近いうちに思いついたことを喋っておいたら記事も書きやすいなってのも気づいたんで、また配信すると思うんで、という感じでまた近いうち配信するんで、よかったら聞いてください。さようなら。